時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日361回目となります、森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はリディッシュ株式会社代表取締役松隈剛さんにご出演いただきました。人がやっていないことをしてみたいと、就職ではなく勉強して公認会計士の資格を取得、トーマツ監査法人 PWC コンサルティング、そしてスパークスとキャリアを広げる中、事業に挑戦しようと決意し、2015年45歳で企業独立。これまでとは全く異なる世界で壁にぶつかりながらも、それを乗り越え、飲食業界の課題をテクノロジーの力で支え変革しようと取り組む松隈さん、志というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社 CSDay 代表取締役社長、呉京美さんです。呉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて呉さん、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、今年で52年目になるちょっと変わった IT 企業で、福島に太陽光発電所を2つ所有しております。今3つ目の太陽光発電所を建築中で、1月から売電が始まる予定です。電力系統技術をメインにしておりまして、北海道から九州まで電力会社様の電力系統のシステム開発をメインにしております。それから社会インフラの分野では、鉄道や交通機関ですね、そんなところにいろんなデータベースであるとか、信号の安全安心の部分のシステム開発をしたり、それから最近この5、6年に関しましては、環境ソリューション事業に力を入れておりまして、川崎市に今後いろいろな環境ソリューション事業で皆様に地域貢献していきたいと思っています。
まさに、インフラでこの私たちの生活を支える部分ですね、はい、こういったところを御社で、手掛けていらっしゃる、はい、そういったところなんですが、川崎市とのですね、このつながりということで言いますと、パートナーシップを組んでいらっしゃるそうですね、はいはい、どういった取り組みなんでしょうか。
はい、川崎市ゴールドパートナーに2021年4月に認証されまして、その時に企業枠の代表で選ばれたんですけれども、私たちの最近の取り組みとしましては、例えば2019年の千葉県の大停電が起きた時に、道の駅睦沢というマイクログリッドの分散型のシステムがありまして、そこの EMS、はい、エネルギーマネジメントシステムを開発したのが CSDay でして、それでこのような安心安全のシステムを川崎駅の近く、競馬場、競輪場、それから小中学校のところで同じシステムをできないかと、経済産業省の補助金をいただきまして、はい、マスタープランまでなんですけれども、その地域のマイクグリッド構築を皆さんと一緒に考えてみました。そういう活動もしていたり、それから緑化の活動ですね、はい、例えば川崎市の水の口が脱炭素先行地域に選ばれまして、
はい、
それで富士通様であるとか丸井様、いろいろな環境にとても配慮意識した企業様がたくさんいまして、そこでいろいろな脱炭素の取り組みの研究会などにも参加しております、
本当にこう川崎市と新たなこう取り組み、いろんなことをされていらっしゃるんですね。
はい、
呉さん、実は先ほどね、こうお名刺見たらすごい可愛いキャラクターが、はい、ついているんですけど、これは一体、
ロール君とそれからフロンタ君なんですけれども、うん、はい、 弊社は川崎ブレイブサンダースのスポンサーであるとともに、はい、それから川崎フロンターレのパートナーとして地域のスポーツを応援しております。
もう本当バスケサッカーとですね、盛り上がって、それがこう、はい、街とそれから企業ともですね結びついて、はい、みんなで盛り上げていこうという、はい、そういった
街ですね。そうですね、私たち川崎フロンターレさん大好きなんですけれども、はい、川崎を元気な街へという、そんなスピリッツとともに、例えば最近フロンターレ様と一緒にしたイベントの企画としまして、はい、9月18日の黄色の日だったんですけれども、生田緑地のところにフロンターレさんがフロンタウン生田というものすごい日本とは思えないようなスポーツ施設を、お作りになりまして、そこでシニア向けの健康長寿フェスタというフェスティバルがあって、でそこでワーキングのポールワーキングであるとか、下駄で足の裏を刺激してもっと健康になるであるとか、ピカボールとか、そんなイベントがたくさんある中、川崎 FM の大西社長様とコラボレーションをいろいろ考えまして、はい、出張ラジオというそんな企画をして、でそれも専修大学の放送部の学生たちも最近どんなことをしたいって聞いてみたら、ラジオ番組やってみたいみたいな、そんな意見もあり、
はい、
実際に出張ラジオをその日にいろいろな出店の方々をインタビューしたり、それから実際にボクシングのトレーニングもあったので、それに参加して感想を聞いてみたりとか、そんなイベントになりまして、それで弊社の取締役のうふささんという人もいるんですけれども、来た子供たちと一緒にピカボールで遊んだりとか、うふささんもね、奥さんも早く亡くされて、それで自分の子供たちも遠くにいるので、こんなイベントで町の子供たちと一緒に遊べてすごい楽しかったという感想も聞いて、とてもこう地域の人たち、どんな人たちもいろんなところでつながっていけるんだというような、そんなとても楽しいイベントで、町の野菜も売ってとても美味しくいただいて、そんな町のイベントを今後も広めていきたいと思っております。
本当にこう川崎とこう密着してですね、さまざまな取り組みをされていらっしゃる呉さん、ぜひどのような道を経て今に至るのか、はい、伺っていきたいと思います。で実は呉さんは、アメリカで過ごす時間が大変長かったとお聞きしているんですが、はい、まずはなぜですね、このアメリカという地で、はい、こう行こうというふうに思われたんでしょうか。
日本の高校をまず出た時に、はい、16歳の時にオレゴン州のホームステイが3週間ありまして、そこでオレゴン州に行って、アメリカってこんなに広いんだ、自由な国だと思いながら、大学で英語科を学びながら、その英語科の単位をアメリカの大学に編入するような形でアメリカに飛びまして、その時グローバルで一番リードシップを取っているのがアメリカだったので、今後グローバルなこういう世界で勉強してみたいという思いでアメリカに渡り、
はい、
それから大学院を経て会計士になったという、
そこ最初のこの、大学院ですね、そこからアメリカでの生活がスタートするということなんですが、その後のお話大変気になるところなんですけれども、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今呉さんが興味関心を持っていることを教えてください。
植物発電です。
植物発電、
はい、
一体どういうものなんですか。
はい、最近知り合った会社様がいまして、それでニソール様とグリーンディスプレイ様が植物発電のキットを発明して、それでどういう仕組みかというと、光合成でデンプンが出て、微生物がそれを食べて電子が出て、その電子を集めて電気を作るという、そういう仕組みで、今未来のエネルギーを考えている中、まだとても小さな電気なんですけれども、この植物も発電できるという、その無限大な可能性も含めて、今後とても楽しみにしている植物発電、今私たちグリーンディスプレイ様と協力して、いろんなところで、例えば11月に 川崎市政100周年のフェスコンファレンスというイベントがありまして、うん、
はい、
川崎の駅のラゾーナのルーファ広場でいろいろブースを出展しまして、その時に植物発電のワークショップもしまして、
はい、
子どもたちも一緒に植物発電を実際に体験して作ってみる、そんなイベントも企画しております。
うん、いや大変楽しみですね。さあそれではここで1曲お届けしましょう。クイーンで We Will Rock You。さあ後半も引き続き株式会社 CS で代表取締役社長呉京美さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、まあ、現在のご事業そして川崎とのですねつながりについて中心にお話をいただきました。
はい、
呉さん、まあ、アメリカでですね、キャリアをスタートということで、アメリカのですね、大学院に編入をされるということだったんですが、そこからですね、やはり日本に戻らずですね、アメリカに残りですね、最初のこう一歩というのはどんなところから始められたんでしょうか。
はい、その時はインターネットがアメリカでちょうど普及している時期で、国のプロジェクト、それからその地域 の、 大学が共同でインターネットを街に広げていくという、うん、そんなプロジェクトに関わりました。でその中でインターネットの使い方の教育、そんなトレーニングも考えたり、はい、それからボランティアをする学生たち、それから市民の方々をうまくこう連携して日程を決めたり、それからこうディスカッションをする場所、それからホームページでこんなこともできるよみたいな、そんなワークショップも開いたり、大学からなんですけれども、インターネットをどんどん今後使っていこうという、そんな時期でとても楽しくお仕事させていただきました。
5年こちらのお仕事されていたと、
はい、
本当なんですね。うん、当時ですね、やっぱりこうしたこの楽しかったというですね、うん、このインターネットのお仕事をする中で、はい、この先の自分のキャリアって、うん、当時どんなふうにこう考えていったんでしょうか。
そうですね、父が結構キャリアに関しては、はい、アメリカでいろんなキャリア仕事経験を積んでいきなさいというふうに言われてて、うん、でビジネスウィークであるとかいろんな雑誌とかを読んでいたときに、アメリカの会社 の、 大きな企業の CFO チーフファイナンシャルオフィサーとか CEO のいろんな記事を読んで、その肩書きが MBA、はい、それから CPA って書いてあったんですね。で私も MBA 取っていて、
はい、
じゃあ CPA っていうのをやっぱり上にキャリアアップするには必要なのかなっていう、そういう思いもあり、
はい、
じゃあ公認会計士になろうということで、その資格を取るために、ね、勉強をしながらなんですけれども、
はい
はい、とにかく勉強ひたすら頑張りました。
簡単な、ね、試験ではないですもんね。
はい、で筆記試験もあって、こうエッセイというかそういう意見も書かなきゃいけない、そういうパーツもあり、結構難しかったんですけど も、 もうとにかく頑張ろうという意識で、
は
い、
じゃあ無事、
はい、
この
テストに合格しました、
ね、はい、じゃあ公認会計士になれて、はい、そこからはどんな歩みなんでしょうか。
はい、その後は公認会計士事務所でもすでにいたので、そこでいろいろ毎月のお給料計算、消費税とか、
はい、
税金の計算をしたりとか、それから決算書を作ったり、作った後に申告書って作ったりとか、それからコンサルのような形で120社くらい、
はい、
お客様いたんですけれども、ここちょっと弱い部分でこのあたりでコスト改善できますねみたいなコンサルの、そんなお仕事もしてみたり、それから監査のお仕事も役割も、はい、しました。
じゃあそのお仕事をされて、トータルこうアメリカではどのぐらいこういらしたんですか。
トータルで28年なので、アメリカにいた方が長かったという。
そうですね、 でもアメリカの、うん、まあ、この生活でこう働いている中で、うん、何かこう直面した壁ですとか難しかったことって何かありましたでしょうか。
アメリカの壁、まずは言語ですね、
うん、
英語には自信があったんですけれども、はい、やはり少し訛りっていうか、うん、それもあったので、そんなところでスキルアップで英語をもう少しナチュラルに喋るということもしてる中、
はい、
やはりお客様に関してはコンサル、それから実績経験をどんどん積んでいって、うん、お客様と信頼関係を積んで信頼を得ていくという、
はい、
その中で少し言語のところもあったんですけども、うん、そのところも克服しながら、
うん、
はい、うまくお客様ともコミュニケーションできるようになりました。
じゃあもう本当に壁を突破してということなんですね。
そうですね、
でもこうずっとね、こうアメリカでキャリアをこう築いていく中で、うん、まあ、この今のですね、うん、この会社をまあこう継いでいくということなんですけれども、
はい、
一体ですね、このどういったことがこう背景にあったんでしょうか。うん、
母がアルツハイマーで、それから父も腰があまり良くなく、それで3回目 の、 あの手術の時に失敗をしてしまい、病院で8ヶ月間くらいずっと入院して横になったままという状態が続き、日本にはもう5年くらい前から戻ってきなさい、母がアルツハイマーなのでって言われてたんですけれども、はい、やはりアメリカの生活の方が自然がたくさんあり、土地もあり、友達もいるので、
はい、
もうアメリカでもう人生を、もう生涯を生きると思って行ったんですが、うん、やはり2年前くらいになって父の状態もあまり良くなく、母もどんどん介護が今後必要になっていくということで、
うん、
姉から電話がかかってきて、そろそろ戻ってきた方がいいんではないか、
うん、
それから会社の方も後継者がいないので、日本に戻ってきて会社を継いでほしい、うん、ということで私も決断をして、
はい、
5年くらい迷ったんですけれども、うん、日本へ戻ることにしました。
じゃあこう日本に戻られてですね、うん、しかしこう、まあ、28年ですね、
はい、
アメリカでまあずっと過ごされていた中では結構大きくですね、
はい、
環境がまあ変わった、
はい、
中でこうどうやってこう慣れていったんでしょうか。
そうですね、でアメリカでの中で3年間だけ車の自動車の会社のホンダ様会計部に3年間私はいつも修行と呼ぶんですけれども、あの厳しい会社なんですけれども、とても素敵なワクワクする会社で私は大好きなんですけども、そこで効率よく仕事をするという習慣をつけまして、会議ももう30分、それで時間がその10時だったら10時という、そういういつも効率の良い世界で生活していた中で、日本に戻ってくると会議が長くて頻度も多く、みんな何を言いたいのかわからない。でアメリカですと、こういう決断をしました、その理由は3つありますっていう風に分かりやすいんです。日本の会議だとみんな言い訳もしてるし、何が言いたいのか、何が解決策なのかよくわからない。そんなことを思いながら、少しずつ日本の文化とアメリカの文化、良いところを混ぜ合わせながら、
うん、
まあ、日本の文化もまあしきたりも勉強して、はい、今なんとか会社をの社長として、
うん、
去年4月に社長になり、私の父が7月に亡くなったんですけれども、ソフトウェアの開発の会社ですが、はい、いろいろな品質面を今後上げながら DX で効率化を図りながら、それから、はい、去年の12月に ISO 14001の認証も受けまして、
はい、
でそれも効率化よく7ヶ月で認証を受けましたが、そんなところで今後他のお客様にも DX を進めていきたいと思っております。
本当にこういろいろなお取り組みされて、本当に大変活躍されていらっしゃる呉さんですが、女性がですね、このキャリアをより広げてこう活躍していくためには、まあ、ご経験の中からですね、どんなことが大事だというふうにこう感じますか。
そうですね、まあ、女性の、ま、良さのいろいろな思いやりであるとか、それから気配りっていうのも、もう大切にしながら、男女問わず、私の、大学院の時の あのクラスで、まあ、衝撃的だった言葉っていうのが、はい、Complaining doesn't mean anything until you have solutions っていう先生からのお言葉を聞いて、それは解決策がないならば言い訳、不平不満は意味がないっていう言葉なんですね。なのでそれは会社の中でも男女問わず解決策がないこう会議っていうのは意味がないので、はい、もう言い訳で、だったらじゃあこの会議は終わりで、じゃあ次の時までに準備してきてねっていう、そんなことを私の方針なんですけれども、はい、それからもう一つの方針として、みんな少し口癖のようにできない、できなかったっていう結構説明をするんですね、
はい、
できないんじゃなくてこうならできるっていう、そういう説明に変えてねっていうところで、もう初めからそれを方針として決めて、はい、なのでそうすることによりこうならできるっていうことをみんなで考えて、それでそれに向かって目標で進んでいく、そんなところを会社の中では男女問わずですけれども、はい、掲げて今頑張っているところです。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。ごさんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
Dream Big っていう夢を大きく持とうっていうことと、みんなと力を合わせれば何でもできるっていうことを皆様にお伝えしたいと思います。その理由として、私が、はい、日本に来て取締役の方々とお話ししたときによく言われたのが、ソフトの会社はこういう補助金は取れない、受託できないっていう言葉を聞いたときに、いや、ソフトの会社でもいろんなことができるよっていうことを、まあ、証明するために、どんなことができるかというと、他のコラボして、例えばハードの会社と組めばこういう大きなプロジェクトもできて、それでこういう補助金も取れるんだっていうことを私は実証したく、で実際に環境省の補助金で獲得しまして、それで皆様に伝えたいのは、もしかしたら一つの会社ならできたいことも他の会社様とコラボすればいろんなことができて、いろんなことが実現できて、でこの世の中をもっと豊かにできるんだ、そんなことを皆さんにメッセージ送りたいと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして株式会社 CSD 代表取締役社長呉京美さんにご登場いただきました。呉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。アリアナグランデでクリスマスキッシュス。森沙耶香の Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。大学を卒業後アメリカに渡り、オハイオ州の大学へ編入。そこから28年、 IT の世界で経験を積み、米国公認会計士としてキャリアを広げる中、ご両親の病をきっかけに2019年帰国を決断。先代の後を継ぎ2代目に就任。培ってきた経験のもと、環境分野へ事業を広げながら、川崎市との取り組み、そして川崎のバスケやサッカーチームへのスポンサーなど、皆とともに町を盛り上げ、地域貢献に取り組む呉さん。不平不満を言うだけでは何も解決しない。仕事においても生活においても、困難なことやどうすることもできないと思うこともありますが、視点を変え、発想を広げ、よく考えて行動してみる。呉さんの言葉に、諦めずに前を向いて歩き続ける中できっと解は見えてくる、そう思い背中を押された、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。